イザヤ書40章28節。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主はどこしえにいますか。主の果てに及ぶすべてのものを作り主、産むことなく疲れることなく、その英知は極めがない。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与え、若者の胸に疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走ってもやることなく、歩いても疲れない。新約聖書コリントの信徒の手紙に4章16節より18節までをお読みします。新約聖書の329ページです。コリントの信徒の手紙に4章16節より18節だから私たちは落胆しません。例えば私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一旦の仮に観難は比べ物にならないけど、重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。続いて5章17節より21節331ページ、お届けのページです。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることである。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことです。和解の言葉は私たちに委ねられたのです。ですから神は私たちを通して進められておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私はその方によって神の義を得ることができます。
今からちょうど2年前の今日です。私はこの本田記念教会から韓国ソウルへと旅立ちました。伝道師である夫と共に韓国へ信徒伝道師として派遣されるためでした。ここにいる本田記念教会の皆さんがお祈りとご支援、そしてご理解を持って派遣してくださったからです。その日からある時には夫と共に、またある時には一人で日韓を行ったり来たりする生活が始まりました。二つの国を行ったり来たりすると、二つの国にはっきりと違いがあることに気づきます。例えば日本は左側通行ですが、韓国は右側通行。エスカレーターに乗るときは日本は、まあ、東京はといった方が大阪の人は納得すると思いますけれども、東京は左側で待つ、まあ、大阪では反対なんですね。右側は急いでいる人たちに開ける。急いでいる人たちはエスカレーターの右側を駆け上っていく。韓国は逆です。右側で待ち、急いでいる人たちに左側を開ける。日韓を行ったり来たりしていると、飛行機を降 しまい、私は真ん中に立ってしまいました。渋谷の街を歩いていて、自分だけが波に乗れない、まるで映画か劇の中にいるかのような感覚に襲われる。異次元にいる、あるいは異次元から異次元に来たような感覚になる。皆の歩くスピードについていかれない自分。他の国では人の波に合わせて右側を歩いていたのに、自国に戻ると突如人の波に合わせて左側を歩かなければならない。ふと立ち止まると、私以外の世界が私とは関係なく動いているような、そのような感覚に襲われました。この経験を通して私は天の国を思ったのです。地上の国と天の国、日本と韓国は時差はないのですが、2つの国は海を挟んで同時に動いている。しかしそれぞれ異次元の世界、互いに顔は似ているが言葉も文化も違う。しかし2つの世界は同時に進行している。地上の国と天の国もしかり、そして私たち信仰者はどこにいようとも天の国を目指して進んでいることを思いました。第2コリント4章の16節から18節、ここではこの世の観覧がどんなに重たいものに思われても、それは私たちのために作り出されている永遠の栄光の重さに比べたら比べ物にならない、この世の観覧は軽いのだと言っています。この世の観覧は今でしたら新型コロナウイルスによって引き起こされた重病であれ、身体的あるいは精神的な苦痛であっても、来たるべき永遠の栄光と比べたら比べ物にならないのと、ならないのだというのです。もっともここでは文字通りにはパウロたちが受けたさまざまな迫害や困難を指しています。それらと比べてこれから私たち信仰者が向かう世界、天の国で受ける栄光は絶大なものだというのです。そしてそれは現在の軽い観覧によって作り出されている最中であるというのです。ある神学者は言います。内なる人が栄えるためには現在の人生が衰える状態にあることが必要である。なぜならば地上の生活が衰えるにつれて天の人生は進むからである。少なくとも信仰者においてはそうであると。外なる人が衰える、外なる人の性質が衰えることは新しいものが作り出されていることの始まりであるというのです。例えばダイヤモンドを考えてみてください。研磨されればされるほど輝きを増します。研磨されるとき、ダイヤモンドの身になってみればもしかしたら痛みを伴うのかもしれませんが、傷つけられるほど光を増します。信仰者もまたさまざまな痛み、困難、困難を経験して内なる人が強められ新たにされていくのです。伊藤先生のお祈りにもありました、今世界中が痛み、困難、困難の中にいます。しかし特に信仰者にとっては良いことが起こっているとさえ言えるのです。なぜなら私たちが困難の中にあって耐えている今、私たちの内なる人は強められ新しくされているからです。パウロは日々日ごとにそのことが起きていると言っています。神は毎日日ごとに継続して私たちをそのような変革に 揺り動かしているのです。この御言葉が私たちの心に深く根ざしているならば、私たちは何者にも邪魔されずに、外なる人が衰えるただ中にも先に進むことができるのです。今現在の生活に痛みが伴っていたとしても、その痛みが大きければ大きいほど、悩みが重ければ重いほど、また悩みが深ければ深いほど、天の国に近づくのです。2週間前の土曜日、主人と私は愛する友人である姉妹を天に見送りました。姉妹が亡くなる数日前に、看病で疲れたであろうご主人様が心臓発作で倒れ、姉妹からうちの主人に、彼女のご主人のためにお祈りくださいと連絡が入っていました。ご自分も体がつらい中、ご主人様をとても心配しておられました。そして数日後に彼女は天に召されました。しかしながら、姉妹のご主人様も彼女の後を追うかのように、いや、まるで二人とも同時に旅立つかのように、この親愛なる友人夫婦が亡くなりました。先週伊藤先生も説教の中で語られていらっしゃいましたが、友人の、私たちの友人であり、また代官山ゴスペルクワイアの指導者の一人であった山田夏樹さんです。約4年間闘病されていました。日本でも数少ないさまざまなジャンルの曲、オペラからゴスペルまで幅広く歌うことができる有能なソプラノ歌手でした。そしてイエス・キリストを信じるかけがえのない姉妹でした。かけがえのないというのは、亡くなってしまったら他に替えがない、この上なく大切なという意味です。この世のレベルではとても残念で悲しいことです。死の知らせを聞いた夜、主人は子供のように声を上げて泣きました。そばにいた私は不謹慎にも、私が死んでも主人はこんな風に悲しんで泣いてくれるだろうかと心の中で思いました。音楽家同士の深い愛情、友情、絆と言ったらいいでしょうか、確固たるものがあると感じ、とても羨ましく思いました。昨年、私が、主人と夏樹さんが一緒に共演した、彼女にとって最後となった札幌でのコンサートに行かれませんでした。ですから次のコンサートがどこであっても必ず行こうと本当に楽しみにしていました。その札幌でのコンサートが大成功に終わったのは、彼女の肉体的な体力から考えて奇跡であったと思います。後でコンサートの様子をビデオで 見させていただきましたけれども、全身全霊で神を賛美し、力強くかつ美しく全曲を歌い切り、次の日高熱を出されたと聞きました。私と夏樹さんの関係は5年ほど前からゴスペルの歌詞の役をするお仕事を夏樹さんから時々頼まれていました。彼女が札幌で主催しているゴスペル教室で生徒さんたちに教えるためです。生徒さんたちの多くは教会に来たことも聖書を読んだこともない方々なので、歌の歌詞とその歌が作られる元となったと思われる聖書箇所と、そして解説をつけることが私の仕事でした。この地上での最後の時、私たちは一度死ぬことが定まっています。ヘブライ人への手紙9章27節には、また人間にはただ一度死ぬことと、その後にその後に裁きを受けることが定まっているとあります。私たちは一人一人この地上での生涯が終わる時が来ます。 赤ん坊でさえおぎゃーと生まれた時から死に近づいていくのです。主から生を与えられ、主から与えられた地上での時を過ごし、主の定めた時に死ぬ。この体が朽ちていく時、ある時、定まった時に私たちは例外なく死にます。しかしそれが終わりではないと聖書は言うのです。私たちはキリストが復活されたように復活する。同じ第二コリントの4章14節にはこうあります。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちも子も復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。私たちはそのことを聖書により、また信仰により確信しています。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずと今朝も声を合わせて信仰告白をいたしました。毎週繰り返し私たちが信じているこれらの事柄を確信し、共に声に出し告白し、また告白し続けていくのです。私たちは私たちの体がよみがえることを信じています。また永遠の命を信じています。永遠の命は死んでからもらえるのでしょうか。いや、私たちはすでに永遠の命を得ています。正確には得始めています。それはすでに始まっています。ヨハネによる福音書3章16節皆さんがご存知の言葉です。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。しかしながら信仰者は実はすでに一度死を体験しています。体験してもいます。いつですか？洗礼の時です。洗礼の時、すでに一度私たちは死にました。古い自分に死んだのです。自我に死んだのです。そしてキリストと共に新しく生まれました。新しい命をもらい、私たちはキリストと共に新しく生まれ変わったのです。洗礼は私たちの内側で起きたこと、つまりイエス・キリストを主と信じたことを外側に公に知らせる儀式であり、信仰告白であるとも言えます。私たちの心で起きたことは公の場、教会において外側に表される必要があるのです。共に喜ぶためにです。そして共に信仰共同体として命に預かっていることを祝うためにです。私たちが古い自分に死んだこと、そして主イエス・キリストと共に新しい命が生じたことを公に表し共に祝う、それが洗礼の意味です。もしこの中でイエス・キリストを主と信じていながらまだ洗礼を受けておられない方は、ぜひ今洗礼を授かる特別な喜びを受け取ってくださることをお勧めします。キリスト者が少ない日本においては家族の反対、さまざまなご事情があるとは思いますが、主イエスに個人的に祈り導いていただけたらと思います。もちろん教会も祈ります。パウロは第2コリント5章20節後半で神と和解させていただきなさいと勧めています。それは愛する家族を離れて神と結ばれることを意味するかもしれません。ご家族の理解が得られない場合もあるでしょうが、牧師とよく相談してできることならご家族にも理解してもらえるように良い話し合いをしていくことも重要だと思います。愛する信仰者の皆さん、私たちは今キリストと共に 生きているのです。この体の中で永遠の命がすでに始まっている。どうしてそのことが確実であるのか。2つ根拠があります。1つは聖書の言葉です。第2コリント5章の17節、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。そしてもう一つの根拠があります。それは聖霊によりそのことを確信するのです。聖霊とは神様の霊です。聖霊がそのことを確信させてくれるのです。だから私たちは主の霊に助けられて祈りを合わせるのです。この主日も来たる主日も生きている限り声を合わせて使徒信条を毎週告白する。ここに真実があります。ここに希望があります。私たち信仰者は本当の意味でさよならを言う必要がありません。主の恵みによって主にあって一つとされているからです。再び天の国で再会が約束されているからです。教会は主によって主の霊によって一つであるのです。この教会という不思議な集まりにここにいるすべての人が招かれています。今日も招かれて私たちは集められました。しかしまた教会の外にいるすべての人も同様に招かれています。それだから私たちは主に足を強めていただき宣教の働きに出ていくのです。教会から教会へと、時には教会の外へと御言葉を運ぶのです。教会の外に出ていくのですが、また同時に教会にとどまる必要もあります。なぜか、さまざまな理由が挙げられると思います。一人一人にお聞きしたら一人一人バラバラのことを言うかもしれません。一つには教会がキリストの花嫁であるからです。花婿であるキリストが花嫁を迎えに来る。だからキリストの花嫁は備えていなければなりません。いつでもキリストが迎えに来る日に、キリストが突然迎えに来られて、え、今ですかと慌てないために、御言葉にしっかりと立ち信仰を働かせる。御言葉に希望があるのです。キリストの復活の希望は私たちの復活の希望なのです。イザヤ書40章28節から31節にはこのような絵が描かれています。わしが天高く登っていく姿です。両方の翼を大きく広げているその形はまるで大きな十字架のようです。聖霊の風を受けて私たちも自由に大空を舞うことができるのです。聖霊の風に乗ってわしのように天高く昇る姿、我が姿となるのです。私たちはキリストの姿へと変えられていきます。日々新たにされていくのです。私たちの外なる人は朽ちても、内なる人は天高く昇るわしのように聖霊に強められ、日々キリストの姿へと変えられていくのです。そしてそれは教会との関わりの中で起きます。教会にとどまり、教会のために祈る。教会の花婿であるキリストは必ず花嫁である教会を迎えに来られます。ゴスペルソングの中に私を登らせてくださいという歌があります。言語のタイトルは Let me fly です。私を登らせてくださいと訳しました。このような歌詞です。私が聖霊が動いていると感じるとき、私の魂の中で動いているのを、私はそのままにし聖霊にコントロールされ、私を高く上げてもらいたい。それだから私は歌うんだ。私を一段階上に登らせてください。 聖霊の風に乗ってわしのように翼を張って登らせてください。以前私はこの歌の歌詞を夏木さんに頼まれ訳しました。そして解説を加えました。解説の部分をお読みします。主イエス・キリストに望みを置く者は神の霊聖霊の力により新たな力を得わしのように翼を張って登ることができる。私たち人間には限界がある。しかし自分の力ではなく神である主イエス・キリストに望みを置く者には神の力聖霊の力が与えられる。その力を感じるとき私の魂が聖霊で満たされると感じるとき私は聖霊に身を任せその力で天高く今よりも高く登ることができる。聖霊の力は私を高く上げ私に歌う力を与えてくださる。聖霊は神の力である。そして自由な存在である。その力が私に望むように私は願ってやまない。出来上がった歌詞を送ると夏木さんは一つ質問をしてきました。一般の方に聖霊を伝えるときは神様、子、イエス・キリスト、聖霊、三位一体の説明をするのですが和訳をもう少し伝えやすくするにはどういう工夫が必要でしょうか。クリスチャンには大変伝わりますというふうに質問をしてきました。それに対して私はこのように記しました。聖霊について、聖霊は未信者にも働きます。特にイエス・キリストを主と告白するときに働きます。第1コリントの12章の3節お読みします。聖霊によらなければ誰もイエスは主であると言えないのです。主イエス・キリストを心に受け入れると聖霊が私たちの心に住みます。そして私たち自身の力が弱いとき私たちの内なる聖霊の力は強くなります。これはとても不思議なことであり神様の論理と言えましょう。使徒パウロの言葉です。主は私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るようにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。第2コリント12章の9節と10節の言葉です。使徒パウロは弱い者に働く大いなる聖霊の力を体験したのだと思います。神様の論理はこの世の論理とは逆なのですと記しました。聖霊の力が私たちに働くように私たちの家族、特にまだ信仰を告白するに至っていない愛する家族や友人がイエス・キリストは主であると告白することができるようにと願います。しかし伝える者がいなければ多くの人はイエス・キリストを信じることができません。第2コリント5章の19節お読みします。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。神はキリストによって世とありますけれども、まあ、世すべてのことです。そしてそれは私たちのことも含まれます。神はキリストによって私たちとご自分を和解させ、本来私たちが負うべき罪の責任を私たちに負わせることなく和解の言葉、和解の福音を私たちに委ねられたのです。私たちに和解の務めが託されているのです。私たち夫婦は特に日韓の和解の務めに神から召されています。 間の和解の務めに皆様も参与してくださっています。今私たちがこの2年間仕えてきました韓国の教会では礼拝を持つことが許されていません。日韓関係の政治的悪化、そして続く新型コロナウイルスの感染が追い打ちをかけました。感染を防ぐため私たちの仕える教会では全ての礼拝が中止となりました。3週間前の3月1日韓国三一独立記念日には初めてのインターネットによる中継礼拝が持たれました。ちょうど主人が特別賛美の交渉のピアノ伴奏をする日と重なりました。当日の説教者、少人数に編成された聖歌隊、賛美チーム、そして特別賛美をする友人と主人だけが教会堂に入ることが許されました。私はおまけで入れていただきました。その日の説教者でない限り牧師でさえも教会堂に入ることが許されないという非常事態でありました。そんな中、韓国人の友人と日本人である主人が共に神を特別に賛美する機会が与えられたのです。とても意味のある礼拝、そして意味のある忘れもしない一日となりました。皆さんのお祈りの先にそのような奇跡を、素晴らしいことを神様がなしてくださっているのです。今よりも一歩上に登らせてくださる神の霊の力が私たち一堂の上に臨むように祈りを合わせましょう。今の軽い患難の時は重い永遠の栄光の序章なのです。耐える時、それはこの世の患難が軽く思われるほどの重い永遠の栄光を思う時、そして今こそ祈る時、そして信じる時なのです。お祈りをいたします。主イエス・キリストの神を、聖霊なる誠の神を、世界は、そして私たちは今困難な時を確かに迎えています。あなたはすべてをご存知であられます。また私たちの必要を私たちが祈る前から知っておられる神であられます。しかしまた祈ります。この苦しい時を乗り越える忍耐と知恵と力をどうぞお与えください。今日私たちはこうして御堂に集まることが許されました。心から感謝をいたします。新型コロナウイルスがある中、ある者は電車やバスに乗り、不安を抱えながら強行してあなたを礼拝するためにやってきました。そして実際に互いに顔を合わせて礼拝をする幸いをいただきました。主の恵みとお守りがあったからです。どうか私たちが目に見えるものに焦点を当てる生き方ではなく、目に見えない永遠の栄光に焦点を当てて生きることができるように助けてください。コロナウイルスが世界中を震撼させています。どうか一日も早くウイルスが収まるように、一人一人の専門家に、また各国のリーダーたちに必要な知恵をお与えください。解決に向けて適切な対策を取ることができますように、また彼らの健康をもお守りください。伊藤牧師をはじめ教会を牧会する牧師たちの上に、また教会のリーダーたちの上に神様の知恵と力が常に注がれますように、キリストの体であるあなたの教会を立て上げていくことができるように、御言葉に根ざし、時が良くても悪くても御言葉を伝え続けるものとさせてください。教会に集うお一人お一人の上に、またそのご家族、友人、私たちの周りに置かれているすべての人の上に、私たちが主の素晴らしさとその命の御言葉を伝えていくことができるように、勇気と言葉をお与えください。私たちに ない生き方ができるようにさせてください。そしてその生き方を見て人々が主なる神を褒めたたえるようになりますように。これからあなたの光を携えてそれぞれの場世に出ていきますが、その場にあってあなたの霊と御言葉に強められ、しっかりと立ち賢くまた愛にあふれる振る舞いができますように。弱い私たちをあなたが強めて用いてください。そうすると約束してくださるあなたの恵みに感謝いたします。どうぞ信仰によって歩ませてください。御言葉と信仰によって焦点を定める生き方を得させてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。